ラフランスです。
ルークです。
はい、こよいぽねがこよち始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もルークさんに来ていただいておりますね。で、前回、我々ルークさんと二人で、007何でもトップ5というのを、企画をやらせていただきました。で、
前回ベスト5な。
あ、ごめんね。これね、ややこしいねんけど、もうこの次のページからトップ5になります。
あ、そう
なんだ。これ私の誤植ということで。
うん、どっちでも大丈夫よ。
どっちでもいいです。どっちでも、うん、どっちも大丈夫ですからね。
あ、
うん、あ、ごめんなさい。ちょっと吉高より。
吉高ね。うん。
すいません。という、企画をやっておりまして、前回は、ボンドガールのトップ5と。
はいはい。
そして、プレタイトルシークエンスのトップ5というのをやらせていただいておりますんでね。
うん。
もし前回聞いてなかったらそっちのも聞いてくださいということで、今回は後半戦で、やっていきたいと思います。
はい。
007、あ、なんでもになってませんね。なんでも、上、なんでもトップ5になって、もうようわからん。なんでもトップ5です。
うん。
今回もなんでもトップ5です。今回は、2つありまして、まず1つ目が、ボンド乗り物ガジェットトップ5ですね。これもみんな言いたいでしょ
う。
ね、やります。で、それと、あとは、ボンド宿敵、ラストですね。ボンド宿敵トップ5ということで、うん、これもみんな言いたでしょうっていうのをね、うん、ちょっと二人でやっていきたいと思いますんで、ぜひ聞いてみてくださいと。
はい。
いうことでやっていきましょう。
はいはい。
はい。ですね、小一本小一でございます。小一本の映画小一でございます。配信は、当番組 YouTube と Podcast と Apple Spotify で配信中です。YouTube やっておりますんでね、ぜひチャンネル登録をお願いします。では、今回もルークさんにご協力いただきまして、やっていきます。まず一つ目は、ボンド乗り物ガジェットトップ5でございますね。ボンド映画には必ず出てくるその乗り物とか、まあ、当然 Q というね、秘密兵器開発部門がありますから、
は
いはいはい、
うん、
彼から支給される乗り物であったり、ガジェットであったりとか、うん、まあ、いろんなものが出てきます。その辺の車借りで、とかね、ボート乗ってとかいろいろありますけども、その中から、そうですね、あ、そう、ロジャー・ムーアとショーン・コネリの映画、ジョージ・レーゼンビー映画、この3人のボンドの14作の中から選ぶと、
うん、
いうことになっておりますね。じゃあいきますね、はいはい、じゃあ、ボンド乗り物ガジェットトップ5、お互いの5位いきましょう。5位はこちら。はい、ルークさんの方が、偽装潜水艦美しき獲物たちの冒頭に出てくるやつですかね、
う
ん、
そうですね、
の偽装潜水艦で、私の方は手首ダーツですね。
ああ、ありましたね。
ムーンレイカーの手首ダーツでございますね。
絵の馬のお尻に刺さるや
つ。そういうことです。うん、そういうことです。そうです。うん、
ああ。
こちらです。ございます。じゃあこちら、じゃあルークさんから行きましょう。はい、はい。理由をね。はい。
そうですね。美しき獲物たちの、まあ、プレタイトルシークエンス。
うん。
で、
うん、
まあこれもやっぱりスキーチェイスがあって、
ありましたね、うん、
で、その、まあ、ロシアなのかな、の人たちから逃げて、
うんうんうん、
で、途中からね、スノーボードみたいな感じになって、ビーチボーイズの曲がかかりながら逃げる。
ですね、
うん、で、最後こう、うまく巻いた後で、迎えに来てるこの、流氷型のね、潜水、小型潜水艦みたいに乗って逃げるんですけど、
は
い
は
い
は
い、これがやっぱちょっと、まあ、僕ほら、海の男じゃないですか。
そうだね。いや、そうですね。
うん。うん、だから、今、釣り竿も持てないぐらいの手首になってますから。
そうですね、うん。
このね、潜水艦すごいなと思ったのは、やっぱシャンパンにキャビア。
中ね、
うん。で、やっぱりその、ベッドもね、せり上がってくるんで、
うん、
で、オートクルーズもあるでしょ。
うん。
もう僕が欲しいものすべて入ってる。
誰の線でそれその仕様にしたとして。
だからまあ美しき獲物たちのプレタイトルシークエンス自体がその前回のプレタイトルの第5位に入れるかどうかもすごい悩んだくらい、やっぱりいいオープニングだったんですけど、まあその中に出てきたこのね、まあ乗り物というか秘密兵器というかね、これ、第5位選ばさせていただきました。
そうですね。この潜水艦は経費だと何で落ちるの？これ買ったら。
これはなんだろうな、交通宿泊費かな。
宿泊費や、まんまやな。交通宿泊費やわ、確かに。
うん。
なるほどね。
ね、
はい、うん。なるほど。ルケと偽装潜水艦ですね。確かにね。これパカンで開いたらまたユニオンジャックがある。
そうね。
このユニオンジャックネタね、うん、持ってくるところがいいですよね。
いいね。うん、
はいはいはいはい。で、私が選んだのは、ムーンレイカーに出てくる、Q の支給品に出てくる、こう手首ダーツですよね。
うん、
この手首のこうちょっと今だからルークさんができないですよ。これだから手首のちょっとした
。これ一番できないわ今。
一番できないから困った時に出ないですよダーツ。
出ないなこれ。
出ないですね。手首をこう、うん、手首の感じをキュッてやるとそこからダーツがシュッて出るわけですけども、うん、まあこのボンド映画の中では数々の支給品が出てくる中で。なんでしょうね。なんかね、すごいこれ、めっちゃ覚えてるんですよね。この手首ダーツが。
あ
確かね、これだからまず最初冗談で、その、ドンって打ったら、それこそあの、M の部屋の、その A の、A の馬の尻にプスって刺さって怒られるところから、あと、あれですよね、重力の訓練のやつ、あの、G の訓練の
ところ
で、ぐるぐるぐる、あの、
あ
いつに、単に、あの、騙されて、その、3時以上は気絶するって言われてるのに、8時ぐらいまで耐えなきゃいけない時に、はいはいはい、あの、手首にダーツつけてることを思い出して、
うん、
シュって言って、そこから、あの、危機を逃れるじゃないですか。
うんうんうん、
確かもう一回なんですよね、あの、スペースシャトル乗ってる時かなんかで。あ、ちゃうわ。ドラックスを、
うん、
を仕留める時に、最後もう一回こいつブスって胸に刺すじゃないですか、ドラッグス。で、ドラッグスが、いたたたたとか言いながら後ろの方を下がっていったらエアシューターみたいな
ボーン。ああ、そうかそうか。
エアシューターちゃうか。うん。ボーンで宇宙に放り出されて死んで
る。はい
はいはい。割とボンドの危機を何回も救うっていう、その何回も出てくる腕ダーツ、ね。手首ダーツか。っていうので、すごい印象的だった、
ね。なるほど。
デザインも結構かっこいいんですよね。なんか、あの、
スチール
な感じのやつで。かっこいいんですけど。
いいですね。
でもなんか、うん、タクシーだってなりそうですもんね。なんか。なんかちょっと、タバコ吸うだとかさ、なんか、どのタイミングだ出る出へんあんねんとか思ってしますけど。
いいね。
というね、手首バースですね、うん。はい。でございますね。はい。じゃあ次、4位行きましょう。4位は、こちら。ルークさんが、高速ゴンドラ、ムーンレイカーですね。うん、ムーンレイカーですね。
うん、
で私は、アタッシュケースですね。ロシアより愛を込めての。
まあ。
アタッシュケースでございます。これは、俺からか、ですね。うん、まあ、これはですね、ロシアを、まあ、見直した時に、僕が全く分かってなかった、あの、アタッシュケース2個ある問題だったんですけど。
全然
気づいてなかった。
うん、
あれ何とか思ったけど、全然、あ、そうかそうかと思った
ん
ですけど。
うんうんうん、
そうだな、なんかこのアタッシュケースが2個ある、そう、アタッシュケースが2個あることによって、グラントの正体を突き止めるっていうこととか、
うん、
なんでしょうね、こう、要はその トリックというか、相手の罠を、その見破るための小道具としてもアタッシュケースがあるし、その秘密兵器としての、その、役割もちゃんとあるじゃないですか。
うん。
だからなんかその小道具としてすごく効果的に使われてる、
うん。
と思ってて、だから、こう、あの、その金貨が中に入ってるやつとかもそうですし、はいはい、あとその何でしたっけ、この、クリームみたいなやつをつけるとガスが出るとかさ、
あ
ったっけとかあったりとか、すごい凝ってるし、あとね、折りたたみのライフルも入ってますし、
うん、
なんかね、すごで、またこのアタッシュケースっていうところが、このロシアより愛を込めてのショーン・コネリーにすごい合ってるじゃないですか、なんか、
垂
れてるし。
なんか男の子の憧れですよ、スパイセットのね。
そうそうそう。
カバンって昔ね、うん、おもちゃでもあったけど、
うん、
ちょっと憧れますよね、こういうのって。
そうそうそう。この足の床に置くための留め金みたいなところが、なんかスーって抜いたら弾入ってるとかさ。なんか割と、あ、なるほどって思う仕組みがいっぱいあって。なので、ほんとこれ、で、これがやっぱりボンドの支給品第1号でしょ、まあ、あの、なんていうかな、その、バルサ BBK を除けば、
うん、
それなのでやっぱりこれは記念碑的なその秘密兵器の最初としてもやっぱりこれは素晴らしいなと思ったんですね。
なるほど、
うん、はい。でルークさんの方は高速ゴンドラですね、
うん、
これはいいやつですよね。
そうですね、これまあね、最初はゆったりとベニスのね、あの水の都をこう、
うんうん、
なんていうのかな、あの、貝で、こう、漕いで、ゆっくり進んでるんですけど、その、漕ぎ手が、あの、ナイフでやられて、
はいはい、
いきなりもう、くるっとあの、
うん、
機械が出てきて、
出てきてね、
ビュアーってものすごいスピードで走り始めた時に、うわーって、まあこれね、
わかるわ、
うん、見た時のびっくり、そこでまあ一びっくりあったんだけども。
ありますね。うん、
その後、もう、あの、いきなりもう陸上に出た時、
うん、
これは BGM もね、
うん。
うん。じゃん、じゃんじゃん、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんみたいなね。最高ですね。これ、やっぱりその二度美味しいというかね。
そうですね。
うん。びっくりしたんで、めっちゃかっこいいな、まあ当時、思いましたんで。
そうですね。うん。
これはちょっと入れさせていただきましたね。
そうですね。これだからルークさんも鳩みたいに3回ぐらいポポポポポポって見直す。
見ますね、これは。うん。3度目ぐらいはしますね。
そうですね。うん。その後あのワイン、ボトル見てね。
見てね。
そうですね。これ、あれですよね。そうそうそう。何葬儀船みたいなところの棺桶が、チクチクチクチクって入ったら、なんか、ナイフがズラズラズラって出てきて、
なんかドラキュラっぽいやつが出てきて、ナイフが。
固体質の後に、その後からこのゴンドラがホバークラフトみたいになってね。で、行くっていうね。これは素晴らしいですよ、本当に。
ゴンドラの漕ぎ手が殺される時の、その今、ラホナス言ってくれた葬儀の船が来て、そこの時の音楽が、じゃーら
ー、そうそうそう。
で、いきなりそのアップテンポになるんで、
なるよね、
緩急が素晴らしいですね。
わかるわ。だってこれだけで、いや、これだけちゃいますからね、本当ムーレイカーで、ほんと、見どころって。
そうだよね。
うん。いや、素晴らしい。この高速、ベネチアの高速ゴンドラね、素晴らしいですよ。はい。ということでございますね。
はい。
じゃあ次、サインですね。サイン、お二人、のサインはこちら。ルークさんが、二度死ぬの、レズ、ダブルセブン二度死ぬのリトルネリーですね。行きましたね、ここ。はい、
棒のつむらだっけ、
うん、まさにここに来ましたよ、僕ら二人でね、うん。はい。で、私の方は、ネバーセイネバーゲインのヤマハ X0
と。ラフランさんっぽいね。うん、
ということでございますね。これは、ルークさんなんですね。
はいはい。
うん。
まあ、これはもうなんか、単純に乗りたいなっていうか。
危ないよ、これでも、ほんと、クロスでって。
ちょっとね、その場で組み立ててたから、その、ネジ一本忘れただけで、ちょっとバラバラなんだけども、これはだから、今はもうね、割とこういうのあるのかもしれないけど、なんかね、当時はこんなの考えられないっていうか、すごいな。って思ったのと、火炎放射器だの
後ろのやつな、
ね、ミサイルだのってで戦うじゃないですか。で、熊本とか鹿児島の方の背景を、背景にして飛ぶんですけど、なんかいいですよね。
そうですね。
本当に乗る機会があったら乗ってみたいなって。
いやー、怖いな。
うん。まあ、ギミックとしては結構、ダブルっぽくていいなと思いました。
いいですね。これ、あれですよね。ほんまに日本で撮ってるし、撮影これ素晴らしいですね。今見ても、この、スタントンっていうか、この、そのヘリコプターたちとのバトルのシーンって、もちろんその、ショーン・コネリーが映ってるとか、向こうのバネとか映ってるところはもちろんその合成なんですけど、実際に飛んでるシーンとかはちゃんとほんまに撮ってるじゃないですか。撮ってるから、割とこのヘリコプターの真上飛んでる、真下飛んでるとか、こう、急旋回してるとかって、ほんまにやってるから、すごい迫力あるんですよね、これね、このシーンでね。
まあ僕らも行った時ね、撮りましたけどね。
ドタドタ、
リトルメリー。
迫力あったかどうかちょっとわかりませんけどね。そしてこっちはあれですよね、ロジャームーアで言うところのチャラじゃなくて、ドン・コネリーの見せ場の時は、どんな音楽が流れるの、
チャチャンチャチャンチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
そうそうそう。そうなんですよね。だから、ショーン・ゴレディのアクションの見せ場、それがかかるんですよね。いや、これ素晴らしいですよ。本当に。もう本当にあんな狭い、なんですか、あの操作パネルのところに。
うん、
よくもまあ、そんなあの、ここぞとばかりの効果的なボタン集めたなっていうぐらい、あの、きちんと、なんですかね、その時しか使えないような機能が、ボタンがありました。よくそれ起こったなっていう。そうね。うん、4つぐらいしかボタンないぞ、そこ、押せるところって。うん、はい、ありがとうございます。
はい、はい。はい。
じゃあ、私の方は、ネバゼネバゲンの、ヤマハ XJ600 で、ボンドバイクと呼ばれてるやつですね。そう、これ、ボンドがバイクに乗るっていうのが、なかなかね、あの、これ、ああ、これだけじゃないか。あるか。この後あるか。でも、あの、ショーン・コネリーとレガー・ムーアーで言えば、これしかないのかな、バイクに乗るのはな。
あ、
うん、っていうシーンと、あとやっぱこれも、まあ、ボンド映画あるあるですけど、これタキシード着て乗るんですよね、このバイクにね。追っかけるために。タキシード着て乗ってんのと、で、こっちもまだこれボタン3つしかないんですけど、あの、
なんか、武器あんだっけ、これ。
これはだから、飛ぶだけです。
ああ、そっか、そっか、そっか、そっか。
タイヤの前と後ろに、
あ、
なんかぶつかったあ、ガードみたいなのがシャキン、シャキンって出てきて、で、ボーン、あ、ジェットエンジンみたいなの出るん
ですよ。ああ、そっか。ジェット噴射みたいなすん
だ。ジェット噴射みたいなして、あのニトロみたいな感じで、ボーカーンって言って、はいはいはい、その後ドーンって飛んだりするんですけど、
うん、
これ、バイクの造形は真っ黒でかっこいいしね。うん、なんかね、このネバセネバーゲインって、こういうガジェットとかを派手にしないじゃないですか。今風にしてる、
うん、
から、だってこの時、この前配信の時もしたけど、これ同じ時期にやってるのオクトパシーでしょ、
うん、
オクトパシーと同時期でしょ。オクトパシーの、だって、アクロスターなんて、やっぱり、白、赤、青じゃないですか。
ああ
、まあ、それはいつも、ね、いつものパターンですよね。
うん、
だから、ネバセネバセに出てくると結構黒かったりとか、割とちゃんとその理にかなってるカラーリングになってるというかね、っていうのもあるし、やっぱショーン・ゴネリーが割と老齢差し掛かってるショーン・ゴネリーがこのバイクでこう疾走するはかっこいいなと思って選びましたね。これあの、万年筆の悩み、万年筆の悩みました。このあの、バイクにするか万年筆。ネバセネバゲン。
なるほど。
うん。ネバセネバゲン割とちゃんとこういうとこ、あの、抑えてきようなっていうことですよね。うん。ということで、これはちょっと選ばせていただきました。
バ
イク
ね、
うん。うん。これかっこいいですよ。はい。我々が選ぶ2位ですね。2位はこちら。お、わっと、わっとじゃねえよ。
あれ
、ルークさんが、
うん、
ゴールドフィンガーのアストンマーチン DB5 ですね、
うん。
はい。で、私がロータスエスプリ、私を愛したスパイのロータスエスプリでございますね。
うんうんうん、
はい。これは俺からか。そうですね。まあ、ボンドのギミック乗り物といえばボンドか。ボンドカーといえば、ということで言えば、まあ、確かにこの、アストンマーチンがロータスエスプリがですよね。
うん。
うん。このやっぱロータスエスプリ、そうです、ロジャー、もうなんか言う必要ないんちゃうか、みたいな感じですけど。まあやっぱロータスエスプリが、ロジャームーアの乗る車といえば、といえばロータスエスプリですよね。
うん、そうですね。
で、やっぱこの、私はスパイの時は本当に感なくこのロータスエスプリに助けられるボンドっていうのもありますし。で、あとやっぱこの乗ってる時のあれですよね。あの、この前、後ろヘリコプターいますけど、この女の子とちょっとニコってやりとりする。
ああ、やるよね。
そうそうそう。ああいうところがまたロジャームーアらしくて、その後、問答無用でぶち殺すっていう。
うん、確かに、
ね。ひでえなって話なんだけど。とかのもあるし、あとやっぱこれ潜水艇になるところとか。
うん。
もうこれは説明不要ですよ。このロータスエスプリのことを言わなくてもいいと思うし、後から多分もしかしたら誰かが説明してくれるかもしれませんから。はい。ということで、これはロータスエスプリでございますね。
うん。
はい。じゃあ、ルークさんのアストンマーチンですね。
はいはいはい。
はいはい。
まあ、これも逆にね、特に今ここで言うこともないかもしれないんですけど、なんとなくこう先が見えてきたんでね。まあ、これね、僕子供の頃これ、ギミックがほとんどくっついてるおもちゃ持ってたんですよ。
ああ、いいですね。
うん、で、なんていうの、防弾壁出たりとか、 椅子飛び出したりとかね、うん、そういうそれが全部くっついてるおもちゃがあって結構ね、
うん、
大きいおもちゃで今多分もう買おうとしたらプレミアついちゃってめちゃくちゃ高くて買えないぐらいだと思ったけど、
うん、
もう捨てちゃいましたけど、
ああそうね、
うん、まあ代名詞的なね車なんで、
うん、
言わずもがなだと思いますけど、
うん、
まあ、とにかくギミック満載で、
うん、
本当にボンドかってこれぞっていうね。
そうだね、
うんうん、で多分もう自分では絶対乗れない車なんで、
そうですね、
うん、憧れのまま終わるというね。
まあエスプリロータスもそうですけどね、
うん、ね、
うん、どうですね、
まあ、うん、そんな軽めの感じで次行きましょう。
あ、じゃあ次行きましょうか。はい。じゃあ、2位はルークさんがアストンマーチンデビュー5で、私がロータスエスプリでしたということですね。じゃあ1位行きましょうか。じゃあ、
はいはい、
我々が選んだ1位はこちら。逆。
これまあ番組的には別にあんま面白くないね、きっとね。見てる人はね。
そっか。
うん、だよね、みたいなぐらいかなっていう。
しょうがない、これはもうしょうがない。
しょうがないね。うん。うん、これ好みの問題になって
る。好みの問題やね。もうしょうがない。うん、これルークさんがロータスエスプリー、私は愛したスパイで、私がストンマーチン DB5。
はいはいはい。
いうことですね。
うん。
あ、ルークさんから行きましょうか。エスプリの愛を、エスプリ愛を語ってもらいましょうか。
そうですね、多分物心ついてしっかりと物語も分かって、
うん、
っていう年齢でやっと見れたのがこの辺からなんで、
ああそうか、う
ん、やっぱりね車的でアストンマーチンの子供の頃の印象は そんなないですよ、
うん、
リアルじゃないしね、公開が、うん、で私愛したスパイはもうリアルで親に連れてかれてみたぐらい年齢になってたんで、
うんうんうんうん、
もうねその頃からねもうずっと憧れの車ですね。で、なんだっけ、ユアイズオンリーでもね、ワインドレッドね、まあ、すぐちょっと爆破になっちゃうけど、
うん、
とにかくその、ロータスエスプリーイコール、やっぱり、うん、昔で言うとこのいつかは食らうみたいな感じですよね。
うん
うん、で、潜水艦になっちゃうのもね、本当にもうたまげましたし、
うん
うん、物語の中でもちょっとこの、なんていうかな、キャッチーで、可愛らしく、まあ、ロジャー・ムーアが魚をこう、
そう、
窓から子供にあげたりとか、
うん、
なんかこう、うまくこう、溶け込んで、
うん、
なんかストーリーの中で生きてる感じがしましたね。
うんうん、
やっぱりスタイルとかも、未だにね、本当に美しいなと思いますし。
そうですね。うん、
まあ、僕の中で本当に、まあ、アストンマーチンも同じですけど、
うん、
やっぱり、生涯かけての夢の車ですね。
うん、ああ、買えばいいんじゃない？
無理でね。
いや、別に潜水艇にならなくていいじゃないです
か。あ、そっか。うんうん、まあでもレストはされてて、結構これあれなんだよね。床が弱いらしくて、抜けやすいって話だから。
床が抜けやすいの嫌ですね。それは嫌だな、うん。ブレーキが重たくて、突っ込んだ穴開いて嫌だな。
ちょっと今風、このスタイルのまま今風のその、ね、内装っていうかそういう感じでまた復活してくれたら買いたいな。買えないと思うけど。
そうですね。まあでもこれあれですもん。だから多分、だから確かジュージャローですよね、デザインがね。
うん、
だから、あれと一緒ですもん。デロリアンと一緒ですもんね。
そうですね。
まあ、
ちょっと頼んでくるか。
はい。ロータスエスプリ。ごめん。ロータスエスプリね。そうですね。そうか、でも。あ、で、私が、まあ、ちょっとエスプリも兼ね、エスプリとかも合わせつつ、まあ、車の話ですよね。ラストマーチン DB5 ですけども、まあ、やっぱりこの車の形っていうか、ラストマーチン DB5 のギミック、まあ、どっこいなんですけどね、ギミックはね。
うん、
ロータスもそうだけど、こう、やっぱり助手席がドカンって飛んでいくとか、
うん、
あとそのヘッドライトがカパッと開いたらマシンガン出てくるとか、ナンバーくるくる回ったら変わる、まあ、いろんな機能、あと何ホイールがドリルになってタイヤ裂くとかさ、
うん、
いろいろあってもういいですし、あと何よりやっぱりその この車はボンド映画のアイコンとして、これ、その後も出てくるじゃないですか。うん、ね、まあ、うん、もちろん僕らが今紹介してませんけど、その後の映画にも出てきますから、この車ってね。
うん、
なので、やっぱりこのボンドのアイコンとしては、アストン・マーチンが選ばれてるっていうのは、実はこの、今この話をしてるときに不思議に思ったのは、ロータス・エスプリは、違うんやってことですよね。なんかうん、ロータス・エスプリをピアス・ブロスなんか乗っててもいいじゃないですか、ほんまやったらね。
うんうんうん、
だからなんか不思議やなとは思いますけどね。まあ、アストン・マーチンっていう、ブランドなのかな？ブランドですよね、きっとね。う
ん、なんとなくだけど、
うん、
今の最近のボンドはやっぱより大人向けになってるので、
うん、
昔はどっちかってやっぱりそのファミリー、
そうだね。
超対策というか、
うん、
の要素もあって、子供向けがロータスエスプリというかね、
どうだね、
子供受けがするのが、
うん、
やっぱ大人の魅力で言ったらアストンマーチンの方に
寄
っていくような気もするし、
うん、
そういう意味ではその、まあ、ダニエルの方にだんだん行くに従って、
うん、
ちょっと割とこう大人目線の映画になってくるじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
だからそれでいくとその年齢層的な受け考えるとアストンマーチンかなっていう気もしますけどね。
なるほどね、うん、まあ、このアストン・マーチンって、これ僕らほら、日比谷で実物の車見に行ったじゃないですか。
うん、見に行きましたね、
うん。ミッドタウンの日比谷に展示されてる時も。あれもなんかその、展示されてるだけじゃなくて、限定で再作ってる新車だったじゃないですか、あれ。新車として作ってる。
うん、
だからアストン・マーチンがだ、というその会社自体がこの DB5 を未だに大事に扱ってると思うんですけど、
うん、
このロータスってやっぱりメーカーそのものがもう今多分すごいちっちゃい車、スポーツカーしか出してないし、うん、ロータスっていうメーカー自体がこのエスプリっていうのを大事にしてる感じがないですよね。だからその再生産したりとかさ、うん、あんま聞かないと思ってて。
なんか日本人としてはどっちかというとヨーロッパだね。さっき
ロータスヨーロッパね。いや、まず、それなおさらレアですからね。あの車になってくると。そうそうそう。確かにそうですよ。だからロータスってなんかね、まあメーカーっていうか車のメーカーの力もあるのかもしれないですね。アストンマーチンはだからこれから新車のアストンも出てくるし、うん、ね。そういうのもあったりするけど、でも、うん、残念ですよね。ロータスエスプリって、ロータスエスプリ自体はすごい存在がありますからね。
うん、なんかユアイズオンリーの方に出てくるタイプで、
うん
うん、スキーを積んで、
積んでるやつ、あれいいですよね。うん、
俺あれ憧れたわ。あれで雪、スキー行きたいってなんか思う。
俺絶対乗りたくないですよ、隣に。狭そうだもんだって。
ねえ、あと雪道大丈夫かなってのありますよね、この車高でね。
ああ、雪道、そうね。この車ってどっち駆動なの、これ。じゃあ、前か。そう、前、まだ大丈夫。なんか金色のホイールなんですよね、赤い、あの、岩井ゾーンに言うとき
は。
うん、いや、いいですよね。いいですよね。スキーとか、こう、積んでいくやついいですよね。
いいね。
うん、確かにな。あれですね、このアストンマーティン、DB5 もロータス・スプリも、大体メインで出た次の時は大体すぐなくなるっていうパターンですね。サンダーボールの時もそうでしたもんね。
うんうんうん。
なるほどね。いや、もうこれはあれですね。これもやる前から分かりきってるような1位でしたね。
うん、まあ1位、2位はね、もう。
しょうがないね、これはね。ちょっとこれ皆さんのね、1位がもしかしたらね、万年筆とかね。なんでしょうね。ビトンの、こう、ビト挟んだら複写するやつとかね。そういうのを選んでる方もいらっしゃる。
007って書いてあるカメラとか。007
って書いてあるカメラとか。
ね、ふざけんなよってことだよ。
それ008って8になったのかみたいなことですからね、うんうん、そういうの選んでる人もいるかもしれません
けど、あとまあシトロエンとかいいっていう人もいるだろう
ね。いや、俺もそれはね、1個ぐらいはだからこれ結局全部9の支給品になっちゃいましたもんね。シトロエンもいいですよ、確かに。あと1回転するクルンって回る、
あれ、
うん、アメリカモーターサイクル、うん、AMC の車とかね、
うん、
うん、ああいうのもいいですけどね。あと、美しき獲物たちの後ろがボーンと外れても前だけで走る。 車とかね。
うのだっけ。
うん、そうそうそうそう。そういうのとかいろいろありますけどね。まあ、とにかくこれ乗り物ガセット小物類はもう いろんなものがたくさん出てくるのも、ボンネガの魅力と、いうことですね。
はい。
はい。まあ、これはまあ、ちょっと、あれですかね。もう分かりきってる1位、2位でございましたと。ということでございます。はい。で、次行きましょう。
はい。
次は、ボンド宿敵トップ5でございますね。ボンド映画もう14作ご紹介しておりますが、もう数々の印象的な宿敵が出ておりますと、そこでここから我々が選んだ5人を、ご紹介していきたいと。
これが一番難しかったな。
ね、あ、マジで。
もうみんな好き。
あ、わかるわ。はい。じゃあ行きましょうね。いきますよ。じゃあ、はい、我々が選んだボンド宿敵第5位はこちら。はい。濃いな、これ。並びが濃い。
濃いね。
ルークさんが、ドクターカナンガ、ミスタービッグ、ヤフェットコットですね。死ぬのやつらでございますね。
はい。
で、私が選んだのは、女王陛下の007のブロフェルド、テリー・サバラスでございますね。はい。これ、どっちでしたっけ？ルクさんから言ってもらっていいですか？
そうですね。これ、まあ、役者がまず好きなんですよね。その、ヤフェット・コットをね。で、まあ、ちょっとどっちが先かは忘れたけど、やっぱりエイリアンのパーカー、これの印象がもうどぎつくて、
はいはい。
で、これもう、エイリアンとマウス・トゥ・マウスしたのこの人だけですから、前も言ったけどね、その時の死に際の唇がね、セクシーなんですよ。で、死んのやつらの時の死に際の唇もセクシーだったんで、
そうだね、
まあ、死に方もいいし、
死に方が一番すごいのこの人ですね。
そうね。で、やっぱりなんていうかな、リアルな悪者っていうかね、ちょっとこう、
はいはいはい、
そうなギャング風のね。
そうですね。
悪者で憎ったらしい感じがやっぱり良かったんで、まあ、1位ではないんだけど。
なるほどね。
まあ、ベスト5でもどっかには入れたいなと思って。
いいですね。
ここに入れましたね。はい。
まあ、ちょっとこの死ぬやつらでね、同等の悪いやついっぱいいますからね。
そうですね。
キャラ濃すぎんだよな、
これ。まあ、それはその中でも結構迷うんだけど。
そうだよね。
まあ、ただやっぱりパーカーが好きなんだよね。
なるほどね。いや、もう本当にもう、はい、ぜひ彼の死に様を見ていただきたい。
見てほしいね。
何が、最初見た時に何が起こったんやって思うくらいびっくりするシーンがありますから
、う
ん。
もう本当に、ぜひ見てほしいね。
はい、ぜひ見ていただきたいと思います。うん、はい。で、私の方は、ブロフェルド、テリー・サバラスが演じるブロフェルドです。ブロフェルドはね、何人も演じてますけども、もうね、この、なんでしょうね、ブロフェルドの中でこんなにやからなやつが出てくる、なんつっても、爪楊枝加えてそうな感じのブロフェルドだし、まあ、やっぱり何よりテリー・サバラスっていうね、刑事のジャックとかでおなじみのテリー・サバラスがやってるっていうことと、まあ、あれですよね。もうほんの最後の最後まで、もう本当先人気って、なんていうのかな。
そうなのよ。
こう、ジョージ・レイゼンビーとか、
春、
勝負するっていう、このもうアクティブなブロフェルドって、多分彼だけですから
ね。そう、影で操るというよりは、もう先人気って自分から行くっていう、なんかその、銀河英雄伝説でいうところの、ラインファルトみたいなね。
パッとですね、それはね。久しぶりに言ったな、この話。久しぶりやな、これ。それも僕いつも思うんですけど、銀河英雄伝説でいうところの、あと、いつもラインファルトって言ってる気がするんですけどね。
そうかな。
なんか僕わかんない。僕、だから見てないからわかんないですけど、ラインファルトってよく言ってそうな気がするなと思って。
そうか。
はい。いやいや。なるほど。
いいですよね、この人。
そうそう。で、なおかつ、ボンドに、こう、致命的な傷を負わせた唯一の男でもあると。
ああ。
いうことですよね。テレサの件ですよね、これは、ね。
はい、はいはいはい。
なので、
まあ、首ギブスも良かったね。
首ギブスも良かったです。そうです、ね。そうなると煙突のヒューって音されますけどね。 あれが
何回って思う。あの、子供の頃、この人とユルボリンナーがよくわかんなかった。
わかるわかる、そう、わかる。それ頭だけやねん、それな。うん、わかる。
エイジ・コジャックなのか。
そうですね。
ウエストワールドだっけ？
ウエストワールドね。
うん、あ、顔を外したら機械だったって、あれも俺、子供の頃泣いたもんね、怖くてね。うん、
なるほどね。
この二人は、ね。
わかるわ、うん、うん。
強烈だよね。
そうですね。まあ、あの、ボンドと、そうだ、ボンドがブロフェルドに対しての個人的な恨みみたいなものを初めて作った人って言えばいいかな。
うん。
うん、そこにこのテリザバルスがいるっていうのはなかなか面白いなと思いますね。
なるほど。
ということです。5位。はい、次行きましょう。
はい。
二人が選んだ4位はこちら。
おお
ルークさんがメイデーですね、グレース・ジョーンズ、
はいはい。
で、私がスカラマンがクリストファー・リーですね、乳首3つの男。
うん。
でございますね。うん、そう、あ、俺からですね。俺からでいいんだよね。俺からですね。これはですね、やっぱりこの、ね、この黄金の腕章を持つ男は、基本、的にはもうほぼボンドと対等な立場で戦おうとするそのこう気持ち、
うん、
がまず買いたいっていうところと、でまさに彼は一対一で勝負するでしょ、ボンドと。
そうですね、
それも割とこう西部劇的な一対一の勝負に挑む、
うん
っていうところもかっこいいですし、
うん、
まあやっぱりね、もうまあルークさんが大好きなあのこのなんていうか、そのあのドラキュラとかドラキュラ俳優であるということと、あとあれですよね、まあ黄金銃、本当はねこれガジェットに黄金銃入れなかったんですけど、
あ、そうだね、
小物ガジェットにね、うん、この黄金銃とかね、割とこの黄金銃を持つ男のはあのボンドよりもあのスカラマンガの方が割とギミックとかガジェットいっぱい持ってるっていう珍しい作品で、
うん、
なので、あとがあの空飛ぶ飛行機とかね、車とかね、いろいろあるし、なんかボンドと対等に戦える、それも一対一で戦う男として出てきたのがすごいかっこよかったなと思いましたね。
なんかあの島でさ、
そうそうそう、う
ん、止まってる飛行機を上から撃つじゃない、レーザーみたいな、
うんうんうんうん、
あの時の顔が一瞬ドラキュラになるのをぜひ見てほしい。うん、
なるほどね、
うん
うん、
そう、これはもう俺も本当にね、あの本当に迷った、入れたかったの。これはだってでも声も最高にかっこいいし、
うん、いいですよ、いやかっこいいですよこの人は、
うんうん、品がある、
そう、品があって渋くて1対1っていうところ、
うん、
あんまり焦った様子も見せませんしね、この人は、うんうん、そこはかっこいいですよ。
そうですね。
はい、ということです。で、ルークさんはメイデーですね。
メイデー。
ブレジオン、うん、この間お話したばっかりの美しき
絵も。そうですね。
うんうんうん。
まあ、めっちゃ怖いんですよ。で、強いでしょ。で、なんだけど、結構一途で可愛いとこあるっていうね。
わかる。そうね。
うん。で、その、マックス・ゾーリン。
最後ね。うん。
うん。ゾーリンとの関係もすごくいいし、なんていうか、まあ、その、強烈な悪役キャラなんだけど、
うん、
ちょっとこう、そこから、プッと女性らしさ見せられちゃうと。
そうなんですよね。うん、
ギャップ萌えっていうの。
俺初めてかもな、メーデー見てギャップ萌えとか言う。でも分かりますよ、分かる分かる。
そうそう、結構かっこいいなと思いましたね。その女性で、
うん、
ここまでその徹底的に強くその、うん、男になびくっていうこと、まあそのゾーリンとの関係はあるんだけども、
うんうんうんうん、
それの忠誠心ゆえに徹底的にね、
うん、
やるっていうその強さ、
うんうん、
惚れましたね、
うん、なんか最後もかっこいいですね、彼女はね。
そうですね、散り際、さっきのヤベットコットとはちょっとまた別の散り際があるんで、これもぜひ見てほしい。
そうですねそれは連チャンで見てしまうと、このメーデーのところでやめたことを思い出してしまうから、ちょっとなんかやめたほうがいいです。連チャンでみんなやめてほしいですね。
そうね。
うん。そのぐらいメーデーのラスチリがかっこいいですから。
うん。
はい。という4位でございますね。
はい。
はい。じゃあ次行きましょう。じゃあ我々が選んだ宿敵3位はこちら。 はい。
これ、意味二人揃ったね、これね。
何ですね。うん、ルークさんがニックナックですね。うん、エルウェビルシェーズですね。黄金城もつぐ、またもや黄金城もつぐでございますね、うん。で、そして私がオッドジョブ、ハロルド・坂田。
はい、ゴールド
フィンガーでございますね。
いや、素晴らしい。
いやー、これはですね、僕やっぱこれ、ゴールドフィンガーとオッドジョブでいいんじゃないかと思ったんですけど、そうか、一人やなと思ってオッドジョブにしたんですけど、
うん、
まあ、ゴールドフィンガーの話はなんかボンドのルーツみたいな話になりがちですけども、やっぱりこの、サブ宿敵というキャラクターを、うん、の地位を築いた男ですよ、ハルト坂田ね。うん、やっぱりこのシルクハット案が、で、こう、投げると切れてしまう、
うん、
っていう、そのナイフみたいになってるやつ。
はい。
これ考えたやつ天才やなって思いましたね。あと、やっぱりこの日本人、日系でしたっけ、彼って。
そうそうそう。
うん、で、なんかほとんど、もうほぼセリフ、ほぼじゃないけど、セリフゼロですもんね、この人ね。っていうところもいいし、ゴルフボール握りつぶすとこもいいですけど、うん、なんでしょうね。なんかこう、忠実なナンバー2っていうキャラクターですよね。
うん、
これ、この先、これからニクナクのお話されても、真逆のナンバー2ですよね、この二人ね。
いや、もうちょっとね、ちゃんと迷ったんだけど。
なんかね、小賢しいナンバー2と、
忠実な。そうそうそう。
この二人ね、並びがいいですね。
うん。
そうそうそう。っていうのがね、本当に、ああ、こうなんかボンド、かなえへんかもって思う怖さみたいなのもあるのと、ね。あとはやっぱ、こう、ハルトとかシルクハットのオチもいいですよね、これね。
ああ。
で、ゴールドフィンが電気ショックに始まって電気ショックに終わるんですよ、よくよく
ね。うん。そっかそっか。
そこのオチにのハルト、このオッドショップの帽子があるのもいいですしね。うん、あとこの人ずっとエンビーク着てるのもいいじゃないですか。なんか、
うん、
という、私は、ゴールドフィンガーのオブジョブですね。うん、
いや、わかりますね。
選びました。うん。で、そしてこちらの小賢しいナンバー2のことに。はい、
そうね。もう本当にこう、サブキャラカテゴリーだけで順位つけたいぐらいのね、
前ね
人たちもいるんだけども。
うん、
まあ、これ、ニックナックはまず、スカラ漫画との関係がもう最高にいい。
最高ですね。
うん、憎めない感じなんだけど、実は結構冷酷で。
うん。
うん。で、本当に最後はね、ちょっとほっこりさせるっていうね。
はいはい。
なんかいろんな、見方ができるっていうか、感情になっちゃうですね。この人見てるとね。
うん。
だから、すごくアイコンになっちゃう。ね。
なってる。
この人いなかったら多分、黄金銃持つ男、ね、クリストファーリーだけだ、よりも、
うん。
ニックナックがいてこそっていうね、
うん。
感じだと思うんですよね。コンビがあったから、成り立ってんじゃないかなってぐらいの、
うん。
本当、小賢しいサブキャラなんだけど、
はい。
ものすごく重要な、
そうですね。
ポジションの人だなとは思いました、ね。
なんかこの黄金銃のこの二人って本当にこう、なんていうんですかね、こう根っからの悪っていうかさ、なんて言ったらいいかな、こう、迷いがないですよね。
まあ、最高ですよね、
だから。悪事に迷いがないけど、うんうん、憎たらしいって感じもないですよね。なんかこの二人って、なんか、すがすがしいほど悪いやつっていう。
そうですね。
そう。で、あと、やっぱりさっきも言いましたけど、なんていうの、組織だってやらないですしね、この二人はね。素晴らしい。いやー、この小賢しさナンバー2いいですね、これね。
素晴らしい。
素晴らしいですね。だから、これ、黄金銃持つ男はあれですよね、007版、マッドマックスサンダードームみたいなところです。はい。ということです。これちょっとナンバー2並びましたね。はい。はい、じゃ次、はい、第2位です。第2位はこちら。濃いな、これ。ルークさんが、ジョーズ、リチャード・ギルですね。私を愛したスパイとムーンレーガーに出ておりますね。うん、で、私の方が、ロシアより愛を込めて出てくる、ローザ・クレップでございます。
うん、
ロッテ・レーネですね。はい。じゃ、
これあれなの？ナンバラ2だから2位にしたの？
ナンバラ3で、だから。
3か。
何回間違いね。
あ、そっか。
そうやね。ナンバラ2はチェスやってるやつ。
あ、そっかそっか。
そうそう、それ前も言うた、それ。俺も書きそうになりましたよ。ナンバラ2って。ナンバラ2じゃないねん、この人。
そっか。
どうなの。 うん。いや、そう言いたかったけど、違うんですよ。そう。
うん、
これは、上手から言いましょうか、上手からね。
うん、そうですね。これは多分好きな人いっぱいいると思うんですけど、もうとにかくみんな大好き上手ですよね。
そうですね。
で、まあ公開時はね、もう子供だったからめちゃくちゃ怖かったですし、
怖いよね。
うん、大男でステンレスの歯みたいな、
うん、
これもう本当にまあ、サメのね、上手、
うん、
と同じですよね。怖い。
うんうん、
で、ただなんかやっぱ見、なんていうかな、スルメイカじゃないけどさ、この、歯で噛めば噛むほどね。
うん。うまいな、うまい。
うん、愛嬌がね、やっぱ出てきて、
うん、
どんどんこれ、ファンを増やすっていうか、
うん、
好きになる。
うん。
多分ね、これ、ボンドも、ジョーズのことすごい好きだったと思うんだよね。うん。まあ、最後はね、ちょっと感動の方に持ってきますけど、
うん、
普通に敵だった時から、
うん、
ボンドもそんなに嫌いじゃなかったはず。
ああ、でもわかるな、うんうん。でもね、もうそれはわかりますね、なん
で。まあ命がけですけどね。
もちろん。
うん、なんでね、これは本当に、文句なく大好きなキャラの一人ですね。
ああ、わかりますね。これ私愛したスパイの時、まあ出てきますけど、なんでしょう、私愛したスパイの時もさ、なんか上向いてみって、上向かしたら磁石があってガチャンとかさ。
はいはい。
だからさ、あと僕好きなのは、ムーンレーカーで、ロープウェイのところで、あるじゃないですか、向こう側のロープウェイにジョーズがいてって時に、うん、ボンドがね、ちょっと、あーって顔してるじゃないですか。またこいつかよっていう、こう、うんざりする感じ、
うん。
ああいうところがまたいいんですよね。なんか
そうね。
ジョーズが笑って挨拶すんねんけど、うん、ボンドがうんざりするって。なかなかないですよ。ボンドがうんざりするってね。ボンドをうんざりさせる唯一の男、ジョーズ。うん、そう。で、おっしゃる通りで、このムーンレーカーでね、この、もう愛すべきキャラに完全になりますからね。
うん、
いや、まあ、これは素晴らしいですよ。
うん。
もうこれを見たい人はね、もうぜひ、キャノンボール2も見ていただいてね。うん。ジャッキー・チェンと一緒に
ご覧ましたね、うん。そうですね。
あと、大陸横断超特急も見ていただいてね。
うん。
大陸横断超特急というか、もうまんま上手で出てきますから。ぜひ。見てくださいということですね、
うん、
はい。で、私のはローザグループですね。もうローババアってことですよね、うん、なんかこの執念のババアといえばローザクレープですよね。
うん、
やっぱ何よりもやっぱこのあれですよね、タチアナロマノバの体つきで決めてくれてありがとうですよね。なんか、ローザグレップがタチアナロマノバに任務を与えるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
その時最初の面接の時に体つき見て問題ないわね、みたいなこと。
うん、
本当にありがとうってことですよ。
あそ
こで、
うん、
タチアナロマノを選んでくれてって。そのおかげで僕は大好き。
ああ、なるほど、なるほど。
そうです。あなたのおかげで、もう、そのセクシーなシーン
も。恩があるわけね。
恩がありますよ、僕はローザグレップにね。まあ、あとやっぱりかかとナイフ。
うん、
もうババアがババアの格好して出てくるってことですよね。
結局、ラスボスだったからね、これがね。
そうあと、あれですよね。ブロフェルトに、なんか、失敗したからやられるんちゃうかなっていう時に、ものすごい汗かいてるやつ。すんげえ汗かいてたら、うんうん、お前だ、じゃあみたいなやつやられて。ふーみたいなやつも可愛いですしね。
定番を見ましたね、
あそこ。定番見ましたよね。
うん、
もう定番、2作目からも定番ですから、あれで。
うん
うん、そこも素晴らしいですね。もうこんなちっちゃい、あと、あれですよね、グラントに、いきなりメリケンスタックでバーンって腹どついた後に、よしそれだけみたいなね。面接それだけっていう感じ。
ああ。
うん。それも良かったですし、なんでも本当小柄なおばちゃんやん、この人。
うん。
それなのになんかすげえ存在感。
愛すべき。悪役だね、この人も。
いや、この人は愛すべき悪役ですよ。で、最後まで絶対殺したるからなっていう、その、殺意もすごいですし。
ねえ。
いや、これは素晴らしいですよ。ということで、これは私はもう2位で、ナンバラ2で、多分3位
ですね。はい、ナンバラ3で。2
位
で、
あげさせていただきました。はい。じゃあ次1位ですね。じゃあ我々が選んだ1位いきましょう。10位はこちら。はい。 ルークさんの
怖いなこの写真
ブロフェルドですね、またもやドナルド・ブレザンス、二度死ぬに出てきたドナルド・ブレザンスですね、
うん、
はい。で私の方もジョーズ・リチャード・ギアですね、まあ、これはもう僕はもうあれですね、先ほどの説明で終わりなのでもうないよ言うことさっき言ったから。
あ、
ということでこれじゃあルークさんにこのドナルド・ブレザンスをね、
はいはい、
あの理由をね説明
して、
ね、
そうですね、まあ10年後の僕なんでねこれね、
こんなことになってる、
うん、こんなことになるんですよねきっとね、
うんうんうん、
でやっぱり小賢しさと、
うん、
憎たらしさと、
うん、
心強さと、うん、
なんかギャバンかなんかの歌かよなるほど、
うん、篠原涼子だっけ、うん、
どっちかよ、愛しさと切なさとかクティー小室かよ、
うん、まあ、うん、そうだから小賢しさ憎たらしさ愛嬌、うん、天才ぶりと猫
猫ね、
うん、まあもう本当に王道の敵っていうかね、
そうですね、
うん、でまあその後のねブロフェルド像というか、
あ、そうですね、
まあこういうなんとなくこう、
ね、
ブロフェルドっていうところで思い浮かべるときに、
うん、
結構こっちに寄ってくるかなっていう、
そうですね、
キャラ、
うん、うんうん、
でまあドナルド・ブレザンスがやっぱりそのミクロの景色圏かなんかで初めて子供のとき見て、
うん、
まあ相当ね癖のある人だったんで、
うん、
でフェノミナとかね、まあ、いろんなその、
うん、
ホラー
とか、あとあれじゃん、なんだっけ、ハロウィンもするんだっけ、
ハロウィンもね、だ、うん、からそういうなんかちょこちょこ見るじゃないですか、
見る、
うん、だからなんかこう親しみがね、
うん、
あるおじいちゃんなんだよねなんか、うん、で別にそのテリー・サバラスと違ってさ、
うん、
最前線でこう戦う系じゃないんだけど、
違いますね、うん、
ちょっと狂気じみてて怖いですね。で、もうブロフェルドっていうと僕時にはもうこの人なんで、まあ、悪役1位としては彼かなっていう。
あ、まあそうですね。
うん、確かに、まあ、気がしました。
このドナルド・ブレザンスの、ブロフェルドって、まあもちろん YouTube でもらってわかるんですけど、要は傷があるんですよね、目にね、目の右目のに、
はいはいはい、
縦に傷が入ってて、
うん、
で、これはだからこのキャラクターってだから、まあこれルークさんが今右下のコスプレしても彼をイメージしてる、
ね、まあ、
猫持ってるわけですし、
うん、
そうそうそう。で、思ったから、前も、まあ、多分前も話してると思うんですけど、オースティン・パワーズに出てくるドクター・イーブルとかは、うん、まさにこのキャラですよね。傷あるし、
うん。そうですね。
うん。で、ミニミーがニック・ナックなんでしょうけどね。なんでしょうけど、あれは面白いですけど。うんうんうん、だし、まあ、やっぱり、ダニエル・クレイグ版に出てくる、ブロフェルド、
うん、
オーベルハウザーでしたっけ。
うん、
彼もね、傷、ありますもん、ありますもんって、できますもんね。だから、こう、やっぱりこの、ブロフェルドっていうのは、まあ、ね、クレイグ版のブロフェルドは別に坊主でも何でも、坊主頭でも何でもないですけど、やっぱりこの坊主頭に、爪入りのスーツ着てて、目に傷があって、猫持ってるっていうのが、いわゆるブロフェルドのもう定番の設定版で、ブロフェルドといえばっていう風になってますよね。
そうですね。
でも、この映画だけなんですけどね。このブロフェルドが出てくるのってね。
そうだよね。
ね、だって、それこそ、さっきのヤカラのテリー・サワースなんて、Your Eyes Onlyにも出てくるじゃん？出てくるっていうか、のイメージで出てくる。だから、このイメージのブロフェルド、実は二度死ぬしかない。
ね、なんか不思議にインパクト強い
です。ね、なんか不思議にインパクトありますね。やっぱ最後、にゃーって猫が逃げるからですよ、きっと、ね。あんなに可愛がってたの、
うん、まあちょっと
びっくりして、
大脱走とかさ、結構その名作が多いから
あ、
やっぱりその見覚えあるんだと思うんだよね、みんなね。
そうか、うん、
でその普段からこういうその感じじゃないですか、その
だからこの人はそうですよね、だから、う
ん、どの映画でもこんな感じっていうか、
ね、そうだね、う
ん、だからなんかブロフェルドがあちこち出てるみたいな、
うん、ああそうね、
うんうん、
ワイン愛好家で殺人を犯してるとかしますからね、うん、はい、なるほど。いや あのね、これはね、素晴らしい1位だと思います。あの、これを、あの、このブロフェルドを選ぶっていうのはね、素晴らしい。これ、だから、うん、あの、ブロフェルド2人入ってますから、この僕らの声の中に。
そうですね。
うん。やっぱり、
まあ、髪の毛生えてるブロフェルドもいたんだけども。
いたけどね、あれは違うやろ。四角い顔、四角い顔のブロフェルドやろ。
やっぱりツルツルやね。
あれちゃうな、うん、やっぱツルツルの方がいいですね。うん。うん、じゃあこれ10年後はルークさんもこうなってると。
そうですね。
はい。ということですね。はい。という二人、もう、ジョーズは先ほど説明したので、もうジョーズは以上です。はい。ということで、我々のが選んだ1位は、ブロフェルドとジョーズでしたということで、うん、これはあれですね、綺麗にショーン・コネリー版と、ロジャー・ムーア版で出てき、あの、ちゃんと綺麗に、うん、分かれましたね。
そうですね。
で、ロジャー・ムーア版の何発悪役なんですけどね。
この、うんうん
うん、で、ドラッグスとか全然出てませんでした。あと、ストロンバーグとか、割と大物いましたよ、ね、大物いましたよ。うん、
ドクターノーすら出てこないもんね。
ドクターノーは出てきませんでしたね。そう、ていうかこれドクターノー関連一人も出てきませんね。ウルトラアンドレスも出てきませんしね。
ちょっとこよいちでちょっと少しトラウマがあるから。
あ、そうね。初めてすぎて、なんかどうしていいかわからんから、だらだらだらだら長くなって、
そうそうそう、
お互いよう聞きませんもんね。
うん、探り探り。
恥ずかしくて。うん。そうです、そうです。トラウマになっちゃうよじゃねえんだよ。だからはい。ということで、我々が選んだ、そうですね、これ我々がね、ちょっと、蓄積を5人、5位まで選んでみましたと。
はい。
いうことですね、以上ですね。はい。
うん、
はい。今回の企画、何でもベスト5は以上になります。4つ、モンドガール、
うん、
プレタイトル。で、ガジェット。そして宿敵と。まあ、いわゆるボンドの定番要素であるところは、なんとなく抑えた気がしますね。
まあ、これで本当にうん、ね、ロジャーが終わって。
そうですよ。うん、
もう次から。
次に入れますよ。
うん。ね、うん、適当
に。なんで適、なんで次からね、適当になんで。はい。ということです。そうですね。まあ、ショーン・コネリーから、ジョージ・レイゼンビーがあって、ロジャー・ムーアまでの14作を我々が紹介した上で、そこから、それぞれのベスト5を選んだという、まあ、ちょっと特別な企画としてやってみたんですけど、うん、あれですね、なんかやっぱ僕らが選んでるベスト5も、最初の方はいろいろこう、あ、なるほど、そういくのねっていう感じのチョイスだったと思うんですけど、まあ、やっぱり1位とかになってくると、なるほど、あ、そうだよなっていう風になっていくのって不思議ですね。なんか、まあ、やっぱり多分誰が見ても、あ、まあ確かに1位は、1、2位はその、そうだよなっていう人が選ばれてるような気がしました。なので、やっぱりこのボンド映画、ね、やっぱり数多くある中でも、こう、皆さんが思ってるとか、まあ、やっぱ傑作は傑作で、その中から選ばれることが多かったりとかして。
そうですね。
そこは多分変わらないですね。だから多分、僕は黄金銃がめっちゃ好きやねんとかって、だったとしても、多分こうやってこう、トータルで考えると、みんなが選ぶものが上に上がってくるってのは面白かったと思いますね。はい。ということですね。どうですか？もうなんかありますか？
いや、もう本当にこれで、思い残すこともなく、ロージャムとお別れができるかな。
そんな、なんか、追悼記念番組でもなんでもないんですよ、別に。いや、でもそうですね、我々も、一区切りつきましたね、これでね。だから、あれですよね、もしじゃないね、次、他のボンドに行ったら、ある程度行ったら、またこれやったら、まあ、全然違う並びになりますからね。
そうですね。もう一回最後ね、全部今度入れてどうなのっていうの
はね。そうだね。全然並びちゃうと思いますか。ぜひこれはまた企画やっていきたいと思いますんで。
はい。
はい。ということでございました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい、
次回こそ、リビングデイラスで会いましょうと。ということで、皆さん、今ちょっとこのリビングデイラスどないなっとんねんって言ってる皆さん、もう少々お待ちくださいと。
うん。
いうことですね。はい。なので、次回はリビングデイラス我々もう収録いますんで、もうちょっとお待ちくださいということです。はい。こよいち、こよいぽんの映画こよいちですね。当番組は YouTube と Podcast、Apple Spotify で配信中でございます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。これからも頑張って二人で収録していきますんで、見捨てずに。 ついてきていただいてコメントしていただければ読みますということでございます。はい、はい、ということで、今回は、ちょっと企画ものをやってみました。ありがとうございました。ということでここまでお送りしたのはラフランスと
ルークでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。